トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。明日4日は北京冬季オリンピックが開幕しますが、南砺市出身の選手がクロスカントリースキーで出場。田中市長も地元出身選手の活躍に期待を寄せています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。明日開幕する北京冬季オリンピックに、クロスカントリースキーで南砺市出身の山下春樹選手が出場します。南砺市出身としてはオリンピックは夏冬を通して初めての出場だそうで、山下選手への期待、最近の南砺市民病院をめぐる嬉しい動きと合わせ、田中市長です。南砺市民病院が国際的医療機能評価機関 JCI の認証を受けました。全国自治体病院初ということなんですが、まずこの認証の意義を改めて。
はい、南砺市民病院はもう10年ぐらい前から、日本のですね、病院機能評価の認証をいただいてるんですね。これがだいたい3年に1回ずつこう更新をしてるんですが、でそういった中で、数年前から今度は世界的な医療評価、認証を取りたいということでお話があったんですが、これは、非常にハードルが高いわけでして、病院一体となって真剣に取り組まなければならないということで、5年ぐらい前に院長はそういったイメージ持っていらっしゃったんですが、私には3年ぐらい前にぜひトライしたいというふうにおっしゃったんですね。でそれから2年3年いろんな情報を集めて、特にこれはJCI というアメリカの国際的な医療機能評価機関ですので、これ院長がですね、英語でいろんなやり取りをしながら積み上げてきた、それに職員が一体となってついていって、正直言いまして私は今年度取れるかどうか半信半疑だったんですが、今回認証をいただいたということなんです。でこの JCI の認証というのは、まずは先進的で継続的で、患者さんの安全が第一、感染管理、そして医療の質と改善、こういった目標があるんですけれども、その中に評価項目として1200の評価項目があるんですよ。でそういうものをクリアしていかないとこの認証を取得できないわけでありますので、これ本当に、病院内の改革も含めて同時に進めていただいたというものです。これはゴールじゃございませんで、まだまだ改革をしていかなければならない項目ありますので、これから随時、そういったことを改善をしていくと、そして3年に一度また認証の審査を受けなきゃなりませんけれども、そういうことでとにかく病院内のスタッフが一丸となって取り組むことによって、そこのスキルがものすごく高くなると思うんですね。これはドクターもそうですし、ナースもそうでしょうし、全ての職種の方々がそのスキルをクリアするということが自信になり、そして市民としてはですね、こういった全国のこの公立病院では自治体病院では初めてですので、誇らしく思っていただいて安心して見ていただけるということにつながると思うんですが、とにかく大変ご苦労いただいたなと思って感心しています。
質の高い医療の提供につながるわけですもんね。
はい、私たちの病院っていうのは割と地域医療に特化している病院ですので、より、住民の皆さんの安全というものを守り、また今ちょうどコロナ禍の中で感染というものにもしっかり取り組んでいくということで、そういったものが証明されるということだと思います。
そして明日開幕のですね、北京冬季オリンピックに南都市出身の山下春樹選手出場されますね。
いや、高校まで地元で、皆さんに教えていただいた子供がですね、大学行って、そして社会人になって、いよいよ日の丸を担いで、オリンピックに選ばれる、こんな嬉しいことはないですね。私は小さい時から山下選手見てますので、こうワクワクする、そういう気持ちでいっぱいです。特に富山南東国体の2020の時にリレーでチームが全国優勝してくれました。でその中に山下選手と広瀬選手、これ富山市の選手なんですが、この2人が入ってた。この2人が男子のクロスカントリー競技の中の4人のうちの2人入ってる。これ富山県のクロスカントリーのこの競技力っていうのはものすごいと思ってるんです。でちょっと加えますと、パラリンピックにもクロスカントリーの選手が2人富山県から出ますので、北京オリンピックいろんな話題がある中で、こんな素晴らしいことはないんじゃないかなとこう思っています。
市役所庁舎にですね、激励の懸垂幕、
もうね、決まったらすぐに出せということで準備をさせていただきましたし、地元の皆さんもいろんな団体が今横断幕だとかいろんなことが出してまして、そういった地域の応援を当てとしてですね、頑張ってもらいたいなと思っています。
市民の皆さんの応援を背に力を発揮してほしいですね。
山下選手はオリンピック出場を前にしておよそ半年ぶりに地元に帰省。先週木曜日にはお母さんなどが見守る中、小学生の頃から慣れ親しんだ平クロスカントリーコースで最終調整に臨みました。そして原点に戻って、ここから世界に行って戦うという準備を整えることができたと、オリンピックへの決意を新たにされていました。富山県勢としてはクロスカントリーでオリンピックに2人、来月のパラリンピックに2人の合わせて4人の選手が臨みます。皆さんの活躍を期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からのお気に入りの曲は。トップインタビューいいね富山、南都市の田中幹雄市長に小山健一がお話を聞いています。最近の南都市をめぐる動き、この番組でも紹介した新しい観点で南都市観光協会を中心に開発に取り組んだ旅行商品、いよいよ販売開始です。
この番組でも紹介してきました南都の宿ブラッシュアップ事業による旅行商品、今月発売開始ですね。
まあ、コロナの中で観光の、お店とかお宿は、ね、大変だったんですね。しかしこういう時期だからこそもう一度ブラッシュアップしようということで、観光協会が中心に、旅行商品の、いろんなものをいろんな形でですね、 PR できるような商品を開発するということで、この事業を取り組んでくれました。で南都の良さっていうのは食文化もいろいろあるんですが、ここへ来てですね、お酒という、例えば、造り酒屋が3つ、そして、ワイナリーがあって、そして地ビールがあって、またその次にはウイスキーのボトラーズができるという、今ニュースにも出てると思いますが、そういったものが食と宿とどう絡めていくかということで、今回ブラッシュアップ事業として旅行商品が販売されるということになります。
商品ジャーナリストの北村森さんがいろいろとアドバイスを、
北村森さんは富山県ご出身なんですが、お母さんはですね、福野にご縁がある方で、もうふるさとみたいにしていつもご指導いただいています。
商品名が南都の酒を楽しむ連泊プランですか。
そうですね、宿の場合は今4つ手を挙げていただいているんですが、お酒を、実を言うと夜はもちろんですけれども、朝もお酒を飲んでいただこうということとかで連泊になるんですね。そうするとあとはですね、レストランとか食堂にも声かけていただいて、ずっとこう1日、お酒を飲みながら美味しい料理を食べていただくと、こういう商品です。
地域全体に波及効果が期待できる。
はい。
それからですね、地域課題の解決に向けた新ビジネスを目指す南都未来創造塾、その第2期生が塾を修了し、これ起業とか第二創業を目指すんですね。
これも、昨年から取り組んでおりますけれども、若い人たちが、地域の課題解決に向けたさまざまなビジネスを考えてくる、そういった塾を今開催しています。もう金融機関も大学もここに、いろんなアイデアを練り込んでですね、実装すると ということを目的に取り組んでおりまして、今年が2期生です。プレゼンテーション2月1日に終わってますけれども、大変素晴らしい提案がありました。まさにこの我々が今悩んでいる、例えば古民家の廃材を利用してどういうふうにするかとか、あといろんな意味で古民家のマッチング、そしてそこでビジネスのマッチングとか、どういうような形でやればいいのか、さまざまな提案が来てますので、これ本当にビジネスとして立ち上がってほしいな、そのスタートアップも支援したいなというふうに、我々もそうですし金融機関も含めて取り組んでいきたいなと思っています。
熟成には移住者の方もいらっしゃいますか？
はい、かなり移住者の方がいろんなアイデアを持って来られるんですね。特に、外から見てる、そして中入ってみて感じることがやはりあるわけですから、そういったアイデアを生かしていきたいなというふうに思います。
そしてですね、住みたい田舎ランキング、宝島社の月刊田舎暮らしの本なんですけれども、北陸エリアで7年連続1位なんですね。
実を言うと7年というのは私も驚きました。はい、いろいろとこのランキングというのはあるんですけれども、住みたい田舎ベストランキングというのは、この宝島社のが年末から年始にかけてこう発売されるんですね。で、毎年私は実を言うと年始一番最初に注目するのはこの雑誌なんですね。で、そういった中で子育て世代、シニア世代、若者世代、こういった3部門が、全部門で北陸エリアの一番ということになりましたので、どこへ移住しようかっていう時に北陸地方を目につくとですね、南砺市が一番ですよっていうふうに見ていただけるので、そういった意味では発信力はあると思っています。
市の移住定住支援策なんかがね、これ効果を表してるんでしょうね。
そうですね、実際に移住していただいた方々がまた発信していただいてますので、そういったことも含めて、そしてこの自然豊かな中で今ワーケーションとかいろんなことができますので、そういったことも広がってきてるんじゃないかなと思っています。
この結果がですね、移住定住につながりますね。
この月刊誌の住みたい田舎ランキングでは、シニア世代、子育て世代、そして若者世代単身者の3つの部門があり、南砺市は3部門すべてで新潟を含む北陸エリアで1位でした。南砺市が目指す市民がさまざまな分野で誇れる一流の田舎づくりの成果が現れている一つの結果と言えるかもしれませんね。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長お気に入りの曲です。
2曲目は、
はい、これは今活躍してくれてるチコさんのマライカっていう歌をお願いしたいなと思ってます。チコちゃんはですね、少し戸賀の方に住んでましたので小さい時から知ってるんですね。実を言うと私の娘も同級生で、でもう一つはですね、僕は中学校を卒業した頃に僕の先輩がアフリカへずっと移住してたんですよ。で、帰ってきた時にこのマライカっていう歌を太鼓叩きながら歌ってたのをずっと僕覚えてて、若い時に、小さい時に僕が聴いた歌を今また娘のようなチコちゃんが歌ってるっていうのでね、僕いつも車の中でこれ聴いてるんですよ。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿武器伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹雄市長に小山健一が聞いています。
去年春、約30年ぶりに復活した戸賀の山村留学、まもなく1年です。今の状況と今後なんですが、
私も何度か留学生にお会いしましたけれども、元気に1年過ごしてくれててほっとしてますね。で、実を言うとこの時期になるともう来年の話もございます。新規に今年来られる方もいらっしゃいます。もう1年という方もいらっしゃいますので、前にいらっしゃった方も残り、そして新たな方も、今年今のところ10人ぐらい新たに募集をしておりますので、そういうことは毎年こう少し増えていくっていうのは大変ありがたいなと思ってます。で、成果として発表会があったんですけど、とにかくこの自然豊かな地域で、そして、山村留学ですので村の人たちとも交流が非常に深くなって大変楽しそうに見えました。で、そういったものがやはり人生において必ずやプラスになるんだというふうに府警の皆さんも言ってもらってますし、実際に取り組んでいる方々もそれを期待しています。で、そういったことが次の 1年来年につながるわけですので、今実を言いますとですね、このホストファミリーといいますか、その家の方がまあ足りなくなってきてくるという状況なんですよ。で、特にまあ戸川地域、子どもたちが11人昨年増えましたんで、活気が出てきておりますし、そこを改めてまた10人なんとかしてこの受け入れの過程を増やしていきたいなと、このように思っています。
嬉しい悲鳴ですね。
そうですね、
龍ケ崎戸川も変わっている、も
うどんどんあの雰囲気が変わってますね。あの受け入れていただく、まあ、お父さんお母さんも本当にあの最初は緊張していらっしゃいましたが、今本当の家族のように過ごしていらっしゃいます。
はい、2年目の山村留学に期待です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。明日から北京冬季オリンピックが始まり、3月にはパラリンピックと続きます。クロスカントリースキーに出場する南砺市出身の山下春樹選手をはじめ、県勢4人の選手の活躍で、田中市長もおっしゃる富山県のクロスカントリースキーの競技力をアピールしてほしいと思います。活躍を期待します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月10日木曜日は間もなく発表される新年度予算案についてインタビューを交えながらお伝えします。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。